レルヤ、この朝も。
この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父さんです。復活し栄光を受けなった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしき恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書創世記22章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。最初に美穂姉妹22章の1節2節を読んでください。
これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい、
はい、今日は三つのメッセージを語ります。あなたと妻に子供を与える。でアブラハムがだいたい85歳の時です。神様はこう仰せられ、神様の約束の通り、アブラハム100歳、サラ90歳になって、待って待って、待望の一人子、イサク。で、イサクという言葉の意味は、笑いという意味です。イサクが生まれました。アブラハムの人生に笑いが来ました。ですね。大喜びでしたが、そのアブラハムに試練が来ました。神様はアブラハムに愛してやまない一人子イサクを全焼の生贄、昔は動物を羊や子牛をですね、ほふって全焼の生贄として神に捧げておりました。ほふって神に捧げること、イサクをですね、捧げるように私に捧げなさいと仰せられました。今日の第一のメッセージです。人生誰にでも必ず試練が来ます。試練のない人生はありません。なぜなら試練は神様から来るからです。試練は神様から来ます。苦しみというギリシャ語はつあります。一つがペイラゾ、これは悪いことをしたり誘惑に負けてですね、苦しみ、まあ、ちょっと罰のようなもの、である種のこう自業自得ですね、まあ、悪いことをして苦しむこと、誘惑に負けて苦しむ、で罰のようなもの、これペイラゾと言います。でもう一つがトキマゾというんです。でこれが神様から来る試練です。で今日はですね、このトキマゾの話です。なぜ試練が来るのか。試練というのは試みです。で試みというのは何か、心を見るということです。つまり神様は私たちの心を見るために私たちに試練を与えられる。神様は私たちがどのようにですね、その試練に向き合うか、その心を見るために試みが来るのです。私たちの人生に試練を与えられます。皆さんの人生にですね、不良の事故、思いがけないことが起こるでしょう。景気が悪くなる、会社の事業が本当に苦しくなる、 まあ、いろんな試練というのはあるものです。神様はその試練を皆さんに与えられます。試練は神様から来るからです。新命記のここに何か挟んで8章を開いてください。2節と5節ですが、じゃあ見ほしまい。まず新命記の8章の2節を読んでください。聖書が開くのを慣れない方はどうぞお聞きください。
あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。
イスラエルの民はエジプトを出て40年間荒野をですね、旅をいたしました。それは神様がそうされたのです。それはあなたを苦しめてと書いてある。あなたを試みと書いてある。あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであったとこう書いてあるんです。試練は試み、神様は私たちの心を見られるために起こります。はい、飛んで、5節を読んでください。
あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。
6節も読んでください。
あなたの神主の命令を守って、その道に歩み、主を恐れなさい。
あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主はあなたを訓練されることを知らなければならない。つまり神様の訓練は皆さんの人生に必ず来るということです。あなたの神主の命令を守って、その道に歩み、主を恐れなさいと、そのように書いてあります。一人子イサクを全焼の生贄として捧げなさい。これがアブラハムに与えられたですね、試練ですね、テストですね。テストを受けます。で、アブラハムはどうしたでしょうか。そのテストに対してどのような向かい方、つまりどんな答えを神様に出したでしょうか。創世記に戻ります。22章の3節を御星間読んでください。
翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所に出かけて行った。
翌朝と書いてありますので、アブラハムは一晩中ですね、もう寝ることもなく悩み苦しんだでしょう。愛する我が子を全焼の生贄として捧げよう。アブラハムは悩み苦しみましたが、神の言葉に従う決心をしました。神の言葉に従う決心をしました。ここで第二のメッセージです。人生というのは選択と決断です。人生は選択と決断です。私たちをお作りになった神様が私たちに与えてくださったもの、それは自由意志なんです。いわゆる選択の自由、選ぶ自由が私たちにはあるということです。あなたは自分の人生を自分で選ぶことができます。どこの学校に行くか、どこに就職するか、誰と結婚するか、どこに住むか、ね、どこに転居するか、自分の人生を自分で選ぶことができます。選択の自由があるからです。 あなたの今の人生はもう誰の責任でもありませんですね。まあ、子どもの時には自分で選べないことがありますので、ですね、親の言うことに従わなければなりませんが、成人してからの人生はもう誰の責任でもありません。あなたが自分で選んだ結果です。選んだわけですからね、結果です。あなたの今の人生はあなたのですね、自分で選んだ結果なんです。いいですか。選んだ人はその結果の責任を問われるんです。選んだんですから、そのですね、選んだ責任、結果のですね、責任を取らなければなりません。選んだ人に責任があります。選んだ人は選んだ責任も取らなければなりません。で、あなたが自分の人生を自分で選んできたのなら、あなたの今の人生の責任はあなたにあります。当然ですね、選んだ人に責任があります。今日ですね、これが神様のルールなんです。これが神様のルールです。責任を自分で取るか取らないかが大人と子どもの違いです。子どもは自分で責任取りません。でも大人になったあなたは取らなければなりません。で、これが神様のルールです。よく覚えてください。選んだ責任はあなたが取らなければなりません。しかしながら、私が申し上げたいのは、ここにもう一つ、もう最も良い最善の選択があるということです。これをぜひ皆さんにですね、知ってもらいたいわけです。それはあなたの選択の自由、選ぶ自由を神様に捧げるという選択です。あなたの選択の自由を神様に捧げるというですね、選択、つまり自分の人生を自分で選ばないということです。決めないということです。すなわち神様に決めていただく選択です。神様、私は私の人生を自分で決めません、あなたが決めてくださいという選択があるということです。いいですか。選んだ人に責任があるわけですから、神様が選んだら神様の責任です。そうですね、もう神様の責任ですよね。選んだ人に責任がありますから、神様に選んでもらえれば、そのですね、あなたの人生の責任は神様が取ってくださるんです。だから自分の人生を自分で選ばないで、決めないで、神様に決めていただく選択というのがあるということを覚えてください。実はこれが最も幸せな、幸いな選択なんです。すべてのものにその作られた目的があります。もう何でもですね、マイクでも何でもですね、プロジェクターでもその目的があります。作られた目的というのは何でもあるわけです。私たちをお作りになった神様は、私たちすべてに平安を与え、将来と希望を与えるご計画で、神様のご計画のことを御心と言います。私たちに将来と希望を与えるご計画、御心を持っておられます。で、このことはエレミア書29章の11節に書いてあるんです。あなた方に平安を与え、将来と希望を与える計画を持っていると神様はおっしゃっています。イエス様、私は私の人生を自分で決めません、あなたがお決めになってくださいと申し上げることです。どこの学校に行き、どこに就職し、誰と結婚し、どこに住み、何をするかということはね、私は自分で決めませんと、あなたがお決めになってくださいと申し上げて、イエス様に決めていただく選択があるわけです。繰り返し言いますが、決めた人に責任がある。私は常々説教の中で言っています。神様に責任を取っていただく人生を歩みなさいということです。神様に責任を取っていただく人生をあなたは歩みなさいということです。 私はよしこ先生と結婚するとき、この人と結婚しなさいと神様が言われた女性と結婚しました。幸せな結婚生活を持っています。就職も法律建築事務所、神様がここに行きなさいと言われたですね、職場にですね、神様が牧師になりなさいと言っても従いました。私の人生の選択は神様がしました。だから神様に責任があるわけですよ、そうですよ。神様に責任を取っていただく人生を歩みなさいということです。イエス様、私は私の人生を自分で決めませんから、あなたがお決めになってくださいという選択の自由を神様に明け渡すことなんです。皆さん、初めて聞く説教じゃないんですよ。もう今まで語ってきたんですよ、私何回も何回もですね。はい、神様の御心、神様の御言葉に従い歩む人生、もうこれよりも幸いな祝福された人生はありません。もう神様の御心に従いですね、歩む人生、もうこれよりも幸いな祝福された人生はありません。私はもう70数年の人生の中で確信持って断言して言うことができます。兄弟姉妹、聖書はですね、キリスト教、ユダヤ教の経典ではありません。いいですか？キリスト教、ユダヤ教の、もちろんユダヤ教の人は旧約聖書、私たちは両方読みますけど、経典ではありません。天地万物、宇宙とその中のすべてのものをお作りになった愛なる神様が、私たちがどのように生きるべきか、どう生きたら幸せになるか、創造者がですね、どう生きたら幸せになるかを私たちの人間に生き方を教える神様の言葉なんです。愛なる神様がこのように生きていけばあなたは幸せな良い人生を歩みますよと、人間の生き方の教本なんです。聖書はキリスト教、ユダヤ教の経典ではありません。ですから全ての人が、人類がですね、聖書的歩み方をすればよいのです。それは神様が私たちに与えてくださった生き方を教えているからです。キリスト教の教典ではありませんですね。聖書は生き方を教える、正しい生き方を、祝福された平和なですね、繁栄した生き方を教える神様のですね、言葉なんです。ですから最も大切な戒めは2つしかありませんよとイエス様はおっしゃいました。じゃあそのところを開いてみましょうですね、はい、マルコの福音書12章を開いてください。最初に御星前29から31まで読んでください。
イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。
一番大切なのはこれですとイエス様おっしゃって、それを30と31節にですね、記してあります。いや、聖書を開いている人、30節と31節をご一緒にお読みいたしましょう。はい。
心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。
神様の命令たくさんありますけども、これ二つが大事なものはありません。神を愛し、 あなたの隣人をあなた自身のように愛する。これ以上の素晴らしい生き方はありません。聖書は私たちの生き方を教える本です。創世記に戻ります。22章の3節、アブラハムは神に従う決心をいたしました。そしてイサクと二人の若者と薪を持って神が指定したモリアの山の山頂に行きました。そして、はい、見おしまい。9節と10節を読んでください。
二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そして薪を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の薪の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。
アブラハムは神に従う決心をしましたので、薪を持ってモリアの山に行き、そこに祭壇を築き、自分の子イサクを縛って祭壇の上の薪の上に置き、アブラハムは手を伸ばし刀を取って、まさに刀を振り上げて、ね、我が子を殺そうとしました。従う決心をしたからです。その時アブラハムに待ったがかかりました。待ちなさい。はい、11、12を見星前読んでください。
その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げた。
あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げた。兄弟姉妹、第一サムエル記16章7節にこういう御言葉があります。人は上辺を見るが主は心を見ると書いてあります。私たち人間は上辺しか見えません。しかし神様がご覧になるのは私たちの心なんです。第一サムエル記16章7節にその御言葉があります。人の心を見られる神様はアブラハムに、あなたがですね、神を恐れることがよく分かったと仰せられます。家に殺す必要はない、もう心が分かったと。その子に何も下してはならないと神様は仰せられました。アブラハムはいわゆる神様のテストに合格したわけです。試みにですね、合格したわけです。はい、御星前13、14読んでください。
アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。
アブラハムが目を上げてみると、なんと角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいました。アブラハムはそのですね、行ってお羊を取り、自分の子供の代わりに捧げたと書いて、神様は前もって、つまりアブラハムには知らせずに、イサクの代わりの全焼の生贄を備えておられました。でそのことはアブラハムには前もっては知らされていませんでした。神様はですね、お羊をですね 前もって備えておられました。イサクの前哨の、イサクの代わりの前哨の生贄として、第3のメッセージです。アドナイイルエと、そこにも書いてあります。アドナイというのは主という意味ですが、ご主人様という意味です。でイルエというのは備えるという意味です。ですからアドナイイルエというのはね、主の山には備えがある、主の山の上には備えがある、つまり主が備えてくださるという意味です。アドナイイルエ。天地万物をお作りになった神様には実は8つの名前があります、全部今日はちょっと申し上げませんが、その一つがアドナイイルエです。皆さん日本では名は体を表すと言います。名前というのは体、その実体を表して、吉郎さんは正しく明るいって書いてますね実態を表すって書いてあるんです、ね、だから親が子供に名前をつけるとき、こういうね子供になるようにっていうふうに名前をつけるわけです、ね、みおちゃん美しく実ると書いてあるんですね、はい、皆さんもそうです、ね、名は体を表す。つまり私たちの神様はアドナイイルエ、備えてくださる神様だという意味です。神様はその名前がですね、神は備えるという名前を持った神様だということです。実は8つ名前があるんですが、そのうちの1つが神様は備える神様だという名前を持った神様だということです。ですね。はい。では神様は私たちの人生で何を備えてくださるのでしょうか。今日は4つ申し上げます。神様の備えの第一です。神様は皆さんがこの地上におぎゃーと生まれたその瞬間に、あなたの人生が終わるまでの全ての必要をもう備えておられます。あなたがもう人生終わるまでの、生まれてから終わるまでのもう全部の必要はもう神様の時点ではですね、もう準備が終わっています。もう備えが終わってるんです。ですね、ですから聖書に御言葉はこうあります。日ごとの糧を今日も与えてください。神様はいっぺんに与えられないんです。毎日毎日与えられますから、あなたは日ごとの糧、今日の一日の分をですね、今日も与えてくださいと祈って、神様が備えてくださった最も良いものを毎日受け取っていけばよい。あなたの人生のもう一生分はもう神様のところでも備えが終わってるんです。これはなかなか信じられないんですよ。だからもう明日どうしようかと悩むわけですよ。明日のための心配は無用ですと聖書に書いてある。もうこれがわからないからもう悩むんですよ、心配するんですよ。私は毎朝祈ります。天のお父様と、今日も一日お父様が私と私の家族のために備えておられます最も良いものを一日与えてくださいと毎朝祈ります。だって聖書そう書いてあるわけですから。そして毎日毎日神様が備えてくださった一日分をですね、受け取っていけばいいわけです。ということは毎日求めなさいということです。神様の前にあなたの人生の一生分はもう神様の時点では準備は終わっています。はい、2番目の備え、先ほどアブラハムの例を取りましたように、私たちの人生には必ず試練が来ます、ね、思いがけないことが起こるのです。予期しないことが起こるわけです。こんなはずじゃなかったということが起こるんです。 今日の今週、今月の御言葉はね、暗唱聖句は、人は心に計画を持つ、しかし主の御心だけがなるというのが今年の今月の御言葉ですが、私たちはいろんな計画を持ちますが、計画の通りなりませんですね。御心しかならないわけです。はい、私たちの人生には必ず試練が来ますがですね、試練は神様があなたの心を見るために来ます。まあ、さっき話した通りです。今日のアブラハムのようにね、いいですか、神様は試練を与えるときにですね、同時に解決の方法も備えておられるということです。神様は皆さんに試練をお与えになりますけど、それと同時に解決の方法もちゃんと別に与えておられるのです。備えておられるのです。アブラハムの場合はイサクの代わりにお羊がちゃんと備わっていました。ただそれを見せられないので、私たちは試練が来た時にどうしようかどうしようかというふうにですね、惑うわけです。神様は試練をお与えになりますけど、解決の方法もちゃんと備えておられます。神様からの試練テストに合格したらですね、あなたは大きな大きな祝福を受けるわけです。はい、二星前15節から18節読んでください。
それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。
あなたの子、あなたの独り子を惜しまなかったから。17節、私は確かにあなたを大いに祝福する。あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように増し加えると。あなたの子孫は敵の門を勝ち取ると。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けると。なぜか、あなたが私の声に聞き従ったからである。彼氏前、困難な難しい試練に合格するほどですね、祝福も大きいということです。もうこれはと思うですね、試練にあった時にあなたが神の御言葉に従ったいうなら、ね、その試練の大きさに比例して祝福も大きな祝福を得られるということです。アブラハムはとても難しい選択を迫られましたけどもですね、その選択ですね、テストに合格したために大きな大きな祝福も受けています。失礼します。山崎パンというですね、パン屋さんがあります。創業者です。はクリスチャンです。イエス様を信じて洗礼を受けました。確か11日目ぐらいに自社工場がですね、パン工場が火事になるんですですね。洗礼を受けて、イエス様を信じて洗礼を受けたら、この工場が火事になるわけですよ。彼はその時にですね、キリスト教はつまらんとは言わなかった。信仰を捨てなかった。これは神様からの試練だと。これに負けたら私はですね、もう敗北者だと。信仰を捨てなかった。これは神様からのテストだと。信仰を捨てなかった。後日山崎パンが繁栄した時に創業者は言いました。今日の山崎パンの繁栄は、工場がですね、全焼した時に私が信仰を捨てなかった、あそこが今日の繁栄の原点だと、後からですね、振り返って彼はそう言っているわけです。 アブラハムの祝福の原点は我が子イサクを神様に従って捧げたことが、ね、祝福の原点なんです。あなたにもそのですね、試練が来るんです。でその時どうあなたが振る舞うか、それであなたのそれからの人生が決まります。大きな試練は大きな祝福をもたらします。どうぞ神の言葉にですね、立ってください。信仰を捨てないで。はい、神様が備えてくださるですね、三つ目のものです。誠の神様はですね、創造主から離れ罪を犯し、神様のですね、裁きと永遠の滅びに定められた私たち人間のためにですね、一人子イエス・キリスト様を備えてくださいました。これは皆さんよく知っている頃。イエス様は十字架の上で私たちの罪を負い、死んで葬られ、墓に葬られ、三日目によみがえってくださいました。神様は罪を犯した私たちのためにイエス様を備えてくださったのです。この方を信じるすべての人は罪が許され永遠の命を受けます。神様は備えてくださいました。私たちの神様はアドナイ・イルエの神様、主の山には備えがある、主は備えてくださる神様です。4番目、私たちのはこの地上では一時的な、皆さんは旅人です。旅行者のようなもんですですね。一時的な居留者であり、皆さんはこの地上では旅人です。いつまでもこの地上にいるわけではありません。この地上の人生が終わったら、皆さんには帰るべき故郷があるということです。ふるさとがあるんです。それ天国なんです。そこがあなたの故郷です。この地上では一時的な旅人です。復活し天に昇られたイエス様は、やがて天国に帰る私たちのために天国での永遠の住まいを備えておられます。あなたが天国に行った時、住むですね、住まいを備えておられます。これはヨハネの福音書14章の2節から3節にそのことは書いてあります。今日の説教のタイトル、試練と備えは神様から。神様は試練を与えられます。試練のない人生はありません。試練は心を見られるからです。そしてあなたの心の状態において神様が報いを与えてくださるからです。神様は試練と同時に備えもお与えくださいます。はい、最後にローマ人への手紙11章の36節をお読みいたします。聖書朗読者の人が読んだ後でですね、皆さんと一緒に聖書を開いている人をお読みいたします。じゃあ見本しまい、ローマ書11章の36節読んでください。
というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。
はい、はい、ごめんなさい、アーメン。はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。皆さんの人生で神様が関わっておられない、ご存知でないことは一つもありません。皆さんの人生に起こることで 神様のお許しなしに起こることは一つもありません。神様はあなたの髪の毛の本数も知っていると聖書に書いてあります。それはマタイの福音書の10章の30節に書いてあります。正確に言うと、あなたの髪の毛には番号がついているとこう書いてある。原文の意味はですね、あなたの髪の毛の本数まで神様は知っていると聖書に書いてあります。皆さんの人生で起こるどんな些細なことも神様のですね関わっておられないことは一つもありません。全部ご存知です。試練は神様からのテストです。どうぞ信仰に立ち、神様のテストに合格し、神様が備えてくださった全ての良いものをでね受け取る兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。総学者お願いいたします。